皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は11月9日、11月も2回目となりました。広岡社長、この1週間いかがお過ごしでしたか？
どうもありがとうございます。1週間目です。ありがとうございます。いつもお世話になっております。本当にありがたいですね、
は
い、
またそれか、はい、まあね、先週はすごいお客さん戻ってきて、
外国の方もね、たまに来てくれはるんですよ。
はい、それは誰かに連れてこられて、それとも海外の人だけで？
前回は本店に行って、うん、今回は信楽に来たって言ってね。
なかなか、
それすごいリピーターさんなので、全然ね、1ヶ月の間にそんな2回も来てくれるんじゃないですか。そんなすごいじゃないですか、
ね、
はい、で、やっぱお肉おいしいとか言って、
やっぱりああいう柔らかい肉ってあまり海外の人というか、海外ないもんね、
う
ん、
ていうかね、海外の人ね、うん、ここで気がついたんやけど、うん、もう最近気がついたんですけどね、はい、近江牛いてもあんまり分からへんんですよ。
ああ、そうね、
和牛、
ね、
和牛って言葉はよしたい、う
ん、和牛はまあ国際語だからね、
はい、近江牛いて、うん、松坂牛は知ってはんのか、僕はそれも分かりませんよ。近江牛は知ってる人少ない。
この間ね、ちょっとアンケートで見たんだけど、はい、まあ、テレビのアンケートだけどさ、あなたの知っているブランド牛でさ、
はい、
1位がね、松坂牛だった。
やっぱ松坂ですか。
松坂牛ね。それで2位がね、神戸だった。
やっぱり神戸2位、
うん、
でも近江そこにね、うん、キーヒンじゃないですか、
う
ん、
そうそう、だからね、ベスト5ぐらいに入ってたと思うけど、ベスト3に入ってなかったかな。
そうでしょ、
うん、だからやっぱりどうしても僕らも松坂かな、神戸かなっていう風に、う
ん、だからね、うん、近江牛はやっぱりその海外の人にもちょっと弱いんやろなって、うん、僕は最近気がついたんですよ、うん、だから国内の人はね、近江牛言ったらね、うん、もう関東の人でも結構知ってはるんで、
まあ最近はね、
はい、銀座とか行くとね、うん、近江牛のお店とかもうできてきてるんで、
まあ、できてきてるもんね、はい、ただやっぱり、まあ、関東あたりだとどうしても米沢とかさ、東北のね、うん、そっち
になっ東北やね、
うん、そうなっちゃう ね、どうしてもね、
なんやろ、東京の方ね、宮崎牛もようか
な。あ、宮崎牛は結構
ありました。
だからもう関西だとさ、
はい、
神戸があって、はい、まあ、三重になっちゃうけど松坂あるわけでしょ、はい、だからちょっとその陰に近江牛が隠れちゃってるかもしれないね。
そうそうそう、隠れてるよね、
うん、
だからね、和牛っていう言葉を使う中でなってね、うん、もうずっとそれは分かりました、うん、最近、
まあ、和牛だったら全然さっき言ったように国際語だからさ、はい、和牛
っていう立ち でもう目が輝きますからね、うんうん、海外の人、
まあ、でもね、この間もちょっと社長がちょっと新規店というか新しいコンセプトをね、やるって言うんで、そこでちょっとお手伝いさせてもらったけど、アルバイトで。だからそこでも近江牛って僕も言って、まあ、要するに ベリーフェイマス和牛って言えば通じたね。
ジャパニーズビーフ。近江牛はちょっとね、うん、響かへんだもんね。
そう、だからそれが有名なビーフなんだよって言うと、あ、そうかっていう感じで。
だから不思議な、僕ね、不思議なね、発見しましたね。うん、外国人の人全く食べるんやな思って。
あ、そう、あの時もね、
おいしい言ってたから。
おいしい、だからこっちもすごくね、
はい、
まあ、ジャパニーズマッシュルームだっつってね、はい、で松茸だって言ってすごく香りがいいんだよって言うと、で味もいいよって言うと、
そう、
まあ、こうやってにね、匂いを嗅がせると、
そう、
おグレートって言って、
匂いをね、
うん、それでこうい
い匂いや言うてましたからね、僕ね、
それで食べてて、
はい、
ね、
美味しいって言ってた
から、デリシャスとかね、ね、いつもね、ファンタスティックとか言ってたから、だからね、やっぱりこうやってこちらが食べてくださいよ、うん、ちょっと嗅いでみてくださいって言うと、
はい、
やっぱりこうやってさ、日本に来て京都に来て街を歩いてる人ってそれなりに好奇心が旺盛だからさ、
うん、
こちらからこう
多分初めてやったと思うんですよ。
そうだよ、だから勧められると彼らすごいこう、
はい、
ノリがいいからさ、
すごいね、
うん、
あれ僕はまず食べへんもんや思ったんですよ。
やっぱり売り子がいいから、
はい、な本屋するかな詐欺師するかどっちかじゃん、
ね、そのさ、その詐欺師って言い方やめた方がいいよもう隣のおばちゃんもよう売ってるねって言ってたよ俺
いや、この人はね本屋するかね詐欺するかどっちかやったんですよ
でも楽しかったよ、こうやってコミュニケーションしてね、
はい、面白いじゃないですか。
ルーマニアの人がいたりさ、
アメージング言ってましたよ、
アメージングってすごい面白かった、
はい、
うん、いやだから、まあ、
いろんな国の人来てますよね。
来てる、
ね、聞いてると、
そう、
はい、
まあ、スウェーデンの人とかさ、
うん、
ドイツ人とかイタリア人とかさ、は
い、あ、その国来ますかみたいなね、
そう、はい、まあ、だからすごい、だからなんかやっぱりさ、ああやって好奇心ね、満々で見てる人は話しかけられると、
はい、
ね、いろいろっていう。
でも何やろ、 和気あいあいね、
うん、
ああいう仕事するの面白いよね。
面白い面白い、
あのなんで路上で、
そうだからそういうの俺得意だからさ声かけて
面白いよね。
面白い面白い、
はい、
だからねちょっと俺も聞かれてこの時代祭ってどういう祭りかって聞かれた時にうまく英語で説明できなくて困ったね。日本語でもうまく説明できないしさ、やっぱりその辺覚えておいた方がいいなと思った
け
ど、うん、まあ松坂とかあの辺りはね、はい、まあ、知ってる知識で大丈夫だったけどさ、でもなんかあのすごい、あみんなこう
めっちゃ静かな祭りですよね。僕初めて見たんですけど、
あ行列見た、
すごい静か
な、静かで別に音曲あるわけじゃないから
全然音ないね、ないないない、あれ
そうそう
静かな、
出汁があるわけじゃないからね、祇園、はい、祭りには山
箱がうわーってなんかなるんかな思った
ら、なな
静かにね歩いてるだけなんですよ。
だから地元の人はさ、はい、別に知ってるから、
うん、
ああいう祭りだって、
はい、
でこうね盛り上がるわけじゃないから、
もうちょっとねパフォーマンス必要やろな思うけど、あそらそれはね、あの祭りは大学生のものバイトで、うん、自由、
まあ、
自由
だってそんな歴史も浅い祭りだしさ、
はい、
うん、
浅いんですか。
浅いよ、あの平安遷都あの100年の時に、
はい、
まあ、あの平安神宮建てたり、
うん、
あそこでこう平安遷都1100年を記念したいろんなイベント やる中で出来上がった祭りだからさ、はい、
なるほど、
うん、そんな歴史はないんですよ。
ああそうなんですか、うん、それはね普通に歩いてるだけだ。そらバイトさんね、
うん、
あの大学生
失礼な
その日、
まあ、そうだよ、
その日だけ
自分で、そうそうそう、
うん、なるほど。
まあでもまあその年々ね、
はい、
こう話題性ができてきて装束
もうちょっと変えたら面白いな。
でもねかなり豪華になりましたよ。
あそうなんですか。
昔はね装束ももうちょっと、
はい、
ちょっとしょぼかったイメージがあるんだけど、だんだんこう綺麗なね。
あそうなんですか。
うん、
うん、
だからまあそれなりに、ただまあ社長試合でただ単に行列が動いてるだけだからさ。
そうそう動いてるだけだからね、うん、俺もっとね迫力あるんかな思っとったんですよ。
いや別にさ、ね、花火鳴らすわけそんなしょうがないじゃん。
そろそろ静かにシューッと歩いてからだけ
だ
よ。
だってもうね厳かに、
はい、
ね、
まあでも京都やからね。
まあでもその分ウハウハだったでしょ。
そんなことないですよ、そんなことない。京都やからね、あれが粋なんで粋。
いやまあ粋かどうか
はあれもね、いらんこと言うたら粋やない
まあね、でもいろいろやっぱりあそこには随分人が、まあ、三条通りはねたくさん人がこう、
まあね、もっとでも人集まるんかもたらそうでもなかったです ね、はい、
ここに来て最近なでもね集まってる方だと思いますよ。
そうなんですか、
うん、
それで
そう
少なかったよ。
いやあの祇園祭りのようにさ、
はい、
そんなに人が集まる祭りではないのよ。
祇園祭りって歩けへんじゃないですか、
うん、あれだからやっぱり特別だよね、
うん、僕そういう雰囲気でなるんかなと思ったら、
いやいや
スカスカやったから、
うん、そのならないだって
寒いな
そう、まあ祇園祭りの場合にはさ宵山っていうね、
はい、
その巡行の前にさ、
うん、
こうまあ屋台が出たり、
はい、
あのね道をこうペッとね歩行した天国にしたいってするけど、うん、そういうのはあるわけじゃないし、
ね、そうですね、
うん、
これ何やってるんですかっていうみんな聞いてはったからね。
そうだってあのほら僕もそこで販売した時にさ、なんか大阪からなんかのカップルが来てたけど、
はい、
知らなかったからね。
そう知らん人の方が多かったですよ。
そうそう、
え時代祭、なんかあるんですか
ね。そうえ時代祭りで見に来たんですかって言ったら、え
そう知りませんよ
みたいな。そうそうえとか言って
、京都の観光だけですよ
まあそんなもんですよ、
はい、
まあ、だからそういう感覚で言えば、まあ人も来てた方なのかなっていうね。
うん、あれで多かったんですね。
うん、多かったと思います。
なるほど、うん、まあでも三条通り車止めてましたからね。
そうそう、まああそこずっと通ってくるからね、
はい、あれはびっくりしましたよ、うん、初めて見ましたよ、
ね、
車止めるんや。
そう、まあ三条通りって言ったらねそれなりにこう通る道だから、
通る道ですから ね僕いつも通ってる道ですからね。
そうでしょ、
あれが、ね、通れへんってすごいことですよ。
ずっと山下の方に行くわけだからね、
はい、それだけでも すごいことやな思って、
ね、
はい、
まあ、だからすごいいい体験だったんじゃないですか社長に。
まあ僕はいい体験でしたねはい、
ウハウハだし、
いやいや
しつこいな
そんなことはないでしょ
まあでもそういうね、ああいうなんていうんですかものをほら普段知識でしか知らないものを一度目にしておくとね、
うん、
こんなもんだって言えるじゃないですか。
そうです
ね、うん、だからまあ5月の葵祭にしても、まあ、一度はなんかこう見たりした方がいいと思うよね。
葵祭はどこであるんですか。
あれは下鴨神社。
下鴨神社、うん、からこうこう、あ、もう北の方ですね。
そうそう、北の方から。
なるほどなるほど。
だからまあそういういろんな、まあそれこそ毎日のようにどっかでお祭りみたいなことね、京都の場合言うけども、
はい、
まあ5月の葵祭り、7月の祇園祭り、10月の自在祭りっていうのが、まあ、京都の三大祭りっていうらしいんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、これで10月の大きな祭りの
火祭りあるじゃないですか。
あ、鞍馬のね、
鞍馬の、あれはいつですか。冬、
冬、あれはいつだったかな。
寒い時、
寒い、これからだと思います、うん、あれね大変なんですよ、はい、あの鞍馬の方で道路も狭いし、
はい、
で非常にこの狭い地域の中でやる祭り、
松明持って走るんでしょ。
そうそうそうそう、うん、それでだからもうあの車では来るなって言われて、
そら行ったらね駐車場ないじゃないですか、あそこは。
でそれでまあ、 あの営田で行って、営山鉄道ね、はい、で行くんだけども、その当日は夕方からもう営山鉄道満員ですよ。
ああ、そうでしょうね。
でみんな行ってもう帰りも大変な、
はいはいはい、
昔はそんなにね知られてないから、でも今はもうなんと SNS ネットでもうバンバン情報出るじゃないですか。
すごいでしょうね。もう海外の人すごく
いや、もう海外の人大変ですよ、
はい、
うん、すごい狭い地域なんでね、
うん、
だからもう帰るのも一苦労みたいな。
なるほど、大体、うん、あそこはね、あの夏はねその木舟行くのも大変でしょう、うん、
そうだよね。
鞍馬行くのもやっぱり 大変じゃないですか、うんうんうん、道細いしね、いつもね、夏は行くんですよ僕も。
あ、なんかあの結構木舟の川どこ行くるって、
そうそう、川どこにね、うん、僕年1回絶対行ったんですよ。
必ずね、
はい、
やっぱりちょっと違うもんね。
でコロナになってから行かへんようになったんですよ、
う
ん、
あ、そうなのね、
はい、
うん、
だからこの4年、うん、5年目なのかな。
もうじゃあ今年も行ってない。
行ってない。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、
なんか、
うん、
何かね、
うん、
いつも今までやってた自分の行事がね、うん、多分皆さんも一緒だと思うんですけどね、うん、このコロナでね、
うん、
行事が変わったように思うんですよ。
あ、
流れが、
それはあるかもね。毎年やってたこと
も、
ね、
はい、毎年これしてたのにっていうのが、
うん、
その4年せえへんかったらもうええかみたいになってくるんですよね、うんうんうんうん、不思議とねこれ。
そうか、
うん、
なるほどね。確かにそれはあるよな、
うん
うん、俺もなんかそうね、毎年やってたこと
やってたことを、
うん、
4年5年続いたらもうしなくなりますよ、さすがに、
うん、
はい、
そうね、
はい、でまた落ち着いたらまた行くとは思いますけどね、
うん、
はい、だ急に開けたからポンと行くっていうのをなかなか、
あ、それはね
今年行ってないもんな。
でも意外と社長は今年のなんていうの、夏前から海外旅行は復活した
し、海外はやっぱり行きたかったですからね、
うん、
多分ね、
うん、
自分の中で一番やりたいこと、
うん、
我慢してたことでやりたいことがあったっていう人はそれは絶対すると思います、
うん、ああ、そうね、確かにね、はい、
それで一年行事で、
うん、
夏は木舟行くとか、そうやっぱあるじゃないですか。
ある、
ね、いろんな行事があって、うん、でも自分が我慢してて絶対やりたいことってあるじゃないですか、うん、僕は海外行きたかったんで、
うん、
はい、それが自分が一番したかったことやから、
うん、
それはやっぱり現実に皆さん一緒やと思いますよ。でもこれは
そうね、
はい、
いやだからまあ何ていうんですか、なんかね我慢しちゃってたから、はい、なんかちょっと忘れちゃった感じもあるんだよね。
そうなんですよ。それで、
うん、
今ねこの秋になってですよ、うん、で松茸の時期になって、
うん、
皆さんが思い出してね僕来てくれはんのめちゃくちゃありがたいんですよ。それがだから、
まあ、思い出してくれたってことね。
そうそう、倍に嬉しいんですよ、
うん、
あ、
確かに、ね、
来たかったんや思うて、あ、うちの松茸食いたかったんやなって、うん、食べたかったんやって、その気持ちがめっちゃ嬉しいんですよ。
社長の顔見たかったって人もいるんじゃない。
ああ、そうやって言うてくれやったらね、本当にありがたいですよね。
福々しい社長の顔あの笑顔に触れてっていうあるかもしれないよ。
ただあんた何も変わらないっていつも言われるからねあんた何も変わらない
相変わらずウファウファです
か。それ褒め言葉なんかなんかよくわからないけどね、あんた何も変わらない何も考えてみたいな。
いやでもさ、あのお店って、
はい、
そこの料理はもちろんだよ、はい、料理とお酒、まあ、あと雰囲気、店の雰囲気とさ、うん、そこの主って結構重要な要素じゃない。
ああ、なるほど、
うんうん、それは僕らも行く店ってさ、
エンターテイナー大事やな。
だからそこの人ね、主、
はい、
それが大人の場合もあるし、あ、男の場合もあるし、うん、女の場合もあるんだけど、
ミッキーマウス大事やな
別に主ちゃうし
主ちゃうし
だからやっぱりそこね、
はい、
居酒屋だったら、まあ、そこの大将がいいとかさ、
うん、
そのカウンターの中に女将がいいとかさ、
はい、
それで行くでしょ。
そうだよね、
うん、
それは大事ですよね。
大事、
はい、前 あのうちの社長もかさこ言ってました、
うんうん、
先代の社長がね、物を売るんじゃないよと、
うん、
お店売るんじゃないよって、
うんうん、
売るのはね自分自身だよって
、だってね、よく言うよね、
はいはい、
だから俺ね、一応ほら本店とされる高架店と、
うん、
で社長が仕切って信楽店あるじゃん、
はい、
まあ、だからやっぱり、あ、私は高架、あ、でも私は信楽っていうあると思うよ。それは店の雰囲気とか。
そうなんですよ、全然違うんですよ。
そう、
はい、全く違う、ね、
だからそれはやっぱりさ、はい、その社長の魅力だってだったり店の仕立てだと思うんだけど、
はい、まあ、あのね僕ね、うん、20年前にね、うん、しがらき行ったんですよ、
うん、
本店から。
あ、最初にね、
一番最初ね、うん、その今の店じゃないですよ、しがらき駅
駅前だよね、
うん、そうそう、うん、終点駅のね、目の前でやってたんですけど、でそのお店するのに、うん、僕一人で行ったの、
うん、
部下誰も連れて
こない、ね、一人で乗り込んでったんだよね。
そうそう、部下何か連れてくださいって、みんな部下言うねんけど、いや俺もう一人で行くから、うん、いいよ言って、でどうすんのかなみたいなね、うん、でその現地行って、その地元の女性、19歳の女性と、を面接して、でバイトにやったわけですよ。
あ、地元で採用してね、
でやったわけですね、うん、でその時にね、本店からのお客さんへの、何の連絡もせえへん。
あ、なるほど、
前のお店のね、
うん、
居酒屋もやったんですよ、
うん、
居酒屋のお客さんも何にも言わんと、
うん、
でその本店のお客さんも全然、だから僕は一からまた信楽で、
うん、
あのお客さんを一、ま、人から始めようと。
なるほど、はい、まあ、新もう新規ゼロからの新規
開拓、ね、ゼロからのスタートが僕はやりたいと、
うん、
で言うたら来るじゃないですか、だから一切言わん、言わない。それで一人からのお客さん、だから、うん、一番オープンして、20年前にオープンした時ね、お客さん誰もなかった。
あ
本当。
なるほど、
はい、
でもその時こう、その新規信楽店のチラシみたいなの作って、そ案内はしたりした。
案内したけど
やっぱりすぐは来ないよね。
そうそう、すぐには来ないし、
うん、
はい、閉鎖的な土地やったから、うんうん、逆に、
うん、
よその人が来ると余計に、なんていうかシャッターをするよね。
あ、まあ、同じ滋賀県って言っても信楽と甲が違うわけだよね。そう
な
んですよ、
だからシャッターをとして逆に寄せつけない、
うん、
っていう部分がやっぱりその閉鎖的な村やったからあったんで、うん、余計にお客さん来ない、
うん、
まあでもその後ね、
うん、
何年かしたらもう1000人ぐらい入るお店になりましたけど、うん、でも1000人入るお店でも最初は1人からなんですよね、
うん、まあ、確かにそうだよね、はい、いきなり1000人来るわけじゃない、
来るわけじゃない、
またはいきなり100人から始まってるわけでもないんですね。
そうなんですよ、今やっと戻ってきて、700-800人ぐらいは、
うん、
忙しい時入るようになりましたけどね、うん、それでもやっぱり始めたのは一人のお客さんからですからね。
そうね、
はい、
うん、それはでもなんか大切な視点だよね。
そうです、
結局は1000人に行くにしても最初は一人だっていうね。
そうそう、だから前の社長がね、うん、またこんなこと言ったんですよ、うん、ね、すごいとこに行く、ね、
うん、
方法があるとすれば、ええ、それはな、目の前の仕事をコツコツこなすことやでっていうことをね、うん、言ってくれたことあるんですよ。
まあまあそれはそうだろうな、
はい、
まあ、僕らも仕事でね、こうまあこう何ていうの、小説書いて、まあ、プロの人もいればアマチュアの人もいるけど、まあ、そういう仕事やってきて、結局いきなりね、原稿用紙で言えば100枚200枚の作品ポンとできるわけじゃないもんね。
そうなんです
よ、1字ずつ書いてって。
そうなんですよ、だから目の前の仕事をコツコツこなすことがすごいとこに行く、
うん、
それが道だよ、
うん、
はい、近道はないんや
で、ないんだよね、まあ、はい、僕もよく山登ってた時期あるけど、山登るのも結局一歩ずつ登るしかないから、ね、
そうなんですよ、それしかないですよ、
ね、はい、まあそれはもうヘリコプターでいきなり頂上行ってもそれは登ったことにならない、
登ったことにならないからね、はい、
もうそれはもう
しょうがないよね、それと一緒だと思うんですよ、うん、だから仙台とかはよくそういうね、うん、難しいことを教えてくれて、はい、
まあ、でもなんか俺の友人でもね、ちょっと数ヶ月前に、まあそいつ今韓国にいるんだけどさ、
はい、
でまあちょっとズームでこうオンラインで話してて、で久しぶりだったから最近どんなことしてるみたいな話したらさ、
はい、
なんかまあ僕よか一つぐらい上なのかな、それで1年半前から懸垂を始めたってわけよ。
はい、
懸垂、鉄棒の、え、何って言ったら、ちょっとなんか1年半ぐらい前に、
はい、
鉄棒が、散歩した公園に鉄棒があったらぶら下がってみたらね、一回もできなかったんだって懸垂が。まあ考えたら年取るとそうじゃない、ぶら下がってるの
しんどい、頭の中ではできるんですけどね、
はい、でも実はぶら下がってるだけでも大変だと。
そうですね、
それでえ、こんなに懸垂って大変なんだと思って、
はい、
それでね、いろいろもう何度やっても上がんないんだって。それでいろいろ調べてって、
はい、
とにかくなんか順番があるらしいんだよ。最初は低い鉄棒でね、足がつくような鉄棒で斜めになってこうやるとかね、
やっていくと、
そうやってね一つ一つやって、 3ヶ月か4ヶ月経った時にやっと1回できたって
。おお、そんな感じだよ、
うん、
それで腕立て伏せと一緒やね。
そう、それで1年半経って今10回以上できるようになった、
はい、素晴らしい。
でもやっぱりでも最初はもう最初の1回で3、4ヶ月ってったね。
素晴らしいな、うん、やっぱりコツコツしかないですよ。
ない、
はい、それしかないですよ。す
結局ね、
行動に移して乗り越えよう思ったらコツコツしかないです、うん、
は
い、
で
リトルバイリトル、
そう、いっぺんにやっぱり10回になるわけじゃないからね。
そうなんですよ。
だからその3、4ヶ月の前にやめちゃう人も多いんだ
よ。頭の中ではできるんですよ。
そう、
腕立て伏せも一緒ですよ。頭の中ではできるけど、もう今できないですかね。
だから確かにもう本当にぶら下がるのも大変だなというのは、はい、俺も分かったよ。こうぶら下がってみてね、
はい、大変、ぶら下がるの大変ですよ、うん、僕4年間ぶら下がったんですから落ちないように、ね、世の中から落ちないようにぶら下がったんですよ、
本当
に。
クリフハンガーだね、うん、まあだからそういうのはだからこうコツコツっていうのはねすごく分かりますよ。
分かりますね、うん、はい、まあ、それしかないんです
って。ないんだよね、
はい、すごいとこに行く道はコツコツしかない。
まあね、社長もこう三振やったり、いやそうなの、僕の試合が三振やっててさ、
はい、
80過ぎて始めた人なのよ、おばさまで。
なるほど。
でその先生、そのやって習ってる先生がね、
はい、
大阪の人で、
うん、
教え子がたくさんいる人なの。なんか徳之島の出身で大阪に来てからそのこう島唄をね、まあ、ちょっと、うん、琉球、沖縄の島唄とちょっと奄美は違うみたいだけど、
ちょっと違うね、
うんうん、それでその生徒さんがたくさんいて、その生徒さん、そのグループの発表会があるからって誘われてさ、先週行ってきたんだよ。
あ、行ってきたの、
うん、誘われて、そしたらね、みんなこうやっぱり楽しそうにやってるよね、
はい、
だから別にほらプロ目指すわけじゃないからさ、
うん、趣味の世界ですからね。
で楽しいっていうね、
はい、
で終わった後に懇親会があって、はい、そこでみんなでこう、まあ、テーブルをバーッとこう作ってこう飲み食いしたんだけど、うん、まあ、それで同じテーブルになった話した人は郵便局員の人でさ、配達やってるっつって、で55かな、はい、で1年半前から始めたって言った、
うん、
きっかけはって言ったら、なんかたまたま映画でね、うん、なんかそういうのを見て、はい、いいなと思って。
なるほど、
うん、
いや僕はね、うん、ずっと持ってたんですよ三振、うん。
おお、あ、沖縄かなんかで買ってきたんですか。
いや沖縄でね、
うん、
国際通りってあるじゃないですか、
はい、
あそこもね、慰安旅行でうろうろしとったんですよ、
うん、
ほんならね、木のいい兄ちゃんがね、
うん、
引いてね、
うん、
ちょっと聞いてよみたいなね、ほんでそれ兄ちゃんを茶化しとったら、
うんう
ん、なんか買わされて
まあでもね、物があったわけだからね
これね、うん、なんでこうだか分からないけどその三振持って帰って、
ね、帰ってきた。でも引かないで置いてた。
もうずっと置いといた。
ああ、
ほんまずっと置いといて、
うん、
いずれ しないと失礼やろ
う
なと、
うん、
勝ったんやから、
うん、
と僕ずっと思って。でギターもね、実はね、
うん、
中学の時に買ったギターで、ね、
まだあんの、
置いたままなんです。いずれギター 弾きたいなと思ってるんやけどギターまでまだ行ってないですよ、
うん、
でもこの一生のうちに、
うん、
自分ができる範囲内で、
うん、
そのギターもやってみたいなっていうの。
ああ、いいと思うよ、
はい、あるんですよ。
そう、さっき言ったようにだからプロ目指すわけじゃないから、
そうそう、趣味
なんだ
よね、じゃないですか。
でその自分のできる範囲でいいわけじゃない。
そう、
でもやっぱりコツコツコツコツやることによって弾けなかった曲がね弾けたり、
ほんまにね、
一緒に歌えたりね。
楽器っていうのはね、
うん、
リトルバイリトルですよ、
うん、
コツコツしか、
コツコツね、
はい、だから弾き方は教えてくれるけれど、自分でやっぱり勉強して弾かないとならへんっていう。
そう、だからそれはね、まあ、そこで親しくなったね、
はい、
まあ、70ぐらいの人ともそんな話してたんだけど、
はい、
やっぱりその自分でね、
うん、
やっぱり練習しなきゃ
絶対無理です。
それはうまくならないし、
弾き方を教えてくるんですよ、
そう、
誰しも。
で
ただ、
うん、
その後のね、
後だよね、
はい、どんな楽器でもそう、
そう、
その後の自分がやっぱりやろうっていう気が起こらない限りは絶対無理です。
だからこう見ててね、まあいろんなグループで7つぐらいのグループ出たのかな。それでまあなかなか、まあ大体6人から7、7、8人ぐらいでやるんだけどさ、いろんなグループが出て、はい、やっぱりすごくこう、あ、ここは練習してるよなっていうグループもあるし、
はい、
ちょっと音合わせチューニングぐらいだけしとけよみたいなグループももちろんあったけどね、
うん、まあでもそれもね、
うん、
なんていうか趣味の世界なんで、
うん、
自分が弾いてね、
うん、
楽しければ、
うん、
僕はそれでいいと思うんですよ。
まあね、
はい、
だからそこはどこに捉えるかなんだけど、でもきっとなんかもうちょっとやったらもっと面白くなるのになっていうところあるんだよ。
いやただね、 あの僕も曲なんか何曲か弾けるんですよ、うん、ただねやっぱりそれをそのままじゃなくって、うん、やっぱり大会とかで発表したりとか、うん、先生の前で披露するとかね、うん、そういうプレッシャーがないとうまくはならないと。
そう、あもう全くねその先生が挨拶同じこと言ってた、うん、やっぱりこのうまくなるにはね、はい、まず練習すること、はい、それと人前で発表すること、でできればそういうコンテストとかそういうのに
出ないと、
そうするとね、どんどん上手くなる
っつって、ね、でそれをしてそれをクリアするとまたもう一つ味が出て面白くなると思います、うん、多分ですよ、うん、はい、僕は出てないんで分かりませんけど、
でもほら三線ってそもそもさ弾き語りの楽器じゃん、
はい、
伴奏だけ
じゃなくて、ね、難しいんですよ、うん、高熊さん、鳴らすだけは鳴らせんね、うん、ところがね
歌えない、
歌えへんねん、合わへんねん。
それ
でね、歌を歌うとこっち忘れちゃう。
忘れちゃうね。
あれ難しいね。
まあでもそれがあの三線だからね。
は
あ、あの弾き語りので
、あのね歌がね、うん、8割なんですよ。
うん、
変な話。
あ、分かる分かる。
三線は
言ってた。
うん。うん、で2があの音楽なんですよ。それ、ね、ほとんど歌なんですよあれ。
だそのねさっき言った郵便局員の人って。
はい。
三味線も習い始めたんだって。
三味線も僕難しいと思いますよ。
そしたらね三味線の方は、はい、はっきり言って圧倒的に難しいです。
圧倒的に難しい。
三味線3年、はい、三振3ヶ月みたいな言い方したけど、
あそんな感じだと思います、うん、はい、
でやっぱり三味線はさっき言ったように三振の方は基本的に歌が主だから、はいはい、その伴奏だと。
そう
三味線っていうのはその
音なんですよね。あれはねもう、うん、ほんまに難しいと思いますよ。僕三味線はしようと思わへんさすがに。
だからもう社長やっぱり三振ほら歌わなきゃいけないんだから、やっぱりこう歌いながら、
そうそう
今度ここでやってくださいよ。
いやいやいやいや
でもそういう楽器なんだって説明してるのよく分かった。
ね、三振とギターとように似てると思います、うん、どっちかいうと、はい、
まあ弾き語りのギターってことだよね、うん、でもまあギターはほらギターはギターで一つの存在してる楽器じゃん、楽器として、はいはい、伴奏だけじゃなくて。
そうですね、うん、
だからそれで考えるとまあ三振っていうのはやっぱり歌う人のための、それでほらなんていうんですか、弾き語りだから小さくて軽いんじゃない。
小さくて軽い、だから面白いよあれ ね、缶詰のカンカンでね作ったが決まるよ、うん、あれ三振って。あれおもろいねあれ、もうね、拾ってきたの缶でね、
うんうんうん、
楽器作れんのあれ、うん、棒をね
棒ね
差し込んで、ね、おもろいね。
とやっぱり歌ってほしいね、なんか本当に社長のこう。
じゃあ僕はね三振始めたのは、うん、おじい自慢のねオリオンビルっていう歌があるんですよ。
うん知ってます。この間その回でも出ました。
あ出たんですか、うん、僕あれがね聴、うん、きたくてやり始めたんですよ、
うん、面白い歌だよね。
面白いです
ね。まあ有名な歌だけどね、
はい、
本当に
カラオケでよく歌うんですよ。ただ自分が弾いて歌うのはまだちゃんとは弾けてないんで、うん、ちょっと無理ですけど、
ね、でもあれはほらテンポがいいしさ、うん、みんなとこう一緒になんか盛り上がって歌える歌だよね。
そうなんですよ。酒飲んでね酔っ払ってくるとあれ歌うんですよ。
こうやってねこう歌える歌だもんね
、はい、あれ楽しいじゃないですか。そうそうああいうの。
じゃあもうぜひまあ年明けぐらいには歌えるようにしててほしいな。
いやいやいや、
ここで一緒に歌いましょう。
いやお金もらいますよ
金払って聞かせるじゃん金もらおうなんてちょっとおこがましくない
金高い
よ。金出すから聞いてみたいな
金もらうの歌えんもん
いやいや、まあでもそういうねちょっといろいろまあ面白いことも
それから
ね、
そうそう、わきあいあいとね楽しまないと、
うん、ということでまた時間が来てしまいました、
はい、早いですね。
早いですね。
本当に早いな、はい、30分すぐですね、はい、もう
じゃあ皆さんまた来週、は
い、また来週どうもありがとうございます。